皆様こんにちは。ファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみです。ふれあいは笑顔と健康への近道、第13回目の放送となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。さて、早いもので今年も半分が過ぎてしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間に過ぎちゃったなと思って、この間改めて自分のスケジュール帳を見返してみたんですね。でそしたら、なんか意外と自分で思ってた以上にたくさんの方とお会いしてたんだなってことに気がついて、すごく嬉しくなりました。なんかただただこう、もう何月だ何月だとか言って、こう闇雲に時が過ぎていったわけではなかった。すごく濃い時間を過ごしてきたんだなって思いました。よかったです。やっぱり初めてのご縁っていうのが多いので、ママとかご家族、妊婦さん、子どもたち、それと同時にやっぱり毎月だったり、毎週リピートしてくれてるお客様もいたりとかして、特にベビーシッターとかやってると毎週の方が多いですかね。なんかまあ定期的に見れることで、その成長とか発達のフォローができたり、月のステップへのサポートの仕方を伝えられるので、ママたちもあまり初めての育児だとしても焦らずにこう向き合えてるかなっていうのがありますね。あとはそのご兄弟の相談もあります。思春期の対応とか、離乳食のこととかもね、いろいろあるので、妊娠出産と、命の近いところにいてサポートをしているので、その時々がとても新鮮で、皆さん輝いてるなって思ってます。はい、ということでね、今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
改めまして、ファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみがお届けしております。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、命とのふれあい、すごく大きな括りではありますが、受講してくださる皆さんに私なりにそのうまく伝えられてるかなっていうのを毎回考えてるんですね。でそれは、受講の途中じゃなくって、受講が終わってから、だいたい約1ヶ月ぐらいメールとか電話とかでのアフターフォローしますからとか言って、お気軽にメールくださいねって言ってメールをいただくんですけれども、その次にお会いするまでにめげないかなとか、笑顔が増えてくれるかなとか、頑張りすぎて無理しちゃわないかなとかっていう、その心配もありつつ、その言葉を読みながら、ママにかける言葉っていうのをまた作っていくんですけれども、やっぱメールとか電話だとなかなかね、ママも焦っちゃったりとかして、多分電話の向こうでは泣いてる子供がいて、で私にどうにかしてほしいけど、すぐに私がこう手を貸せないっていう状況なので、メールとかだったら動画とか、あとは画像とかを、いっぱい私も作って、この順番でちょっとやってみてとか、これがでやりづらかったら今度こっちのパターンねとかっていう風にはしていってるんですけれども、言葉を探しながらママたちに伝えているっていうのが、大きいかな。で言葉でそのコミュニケーションを取れる大人同士でさえこんな感じなので、言葉で疎通ができない赤ちゃんとその過ごすっていうのは本当にただただ可愛いだけではなくて、多分きっと、なんでって思うことの方が多いと思うんですよね。で実際に生まれてみて分かること、知らなかったことを毎日そのママっていうのをこう目の当たりにして、必死でどうにかしなきゃ、親だからってママだからって ね、クタクタになってしまうパターンが多いです。で、私の受講を受けてて、特にまん丸の抱っこの仕方とかっていうのをおひな巻きをするんですけれども、どうしても赤ちゃんのその背中の綺麗な C カーブが作れませんと、どうやったらああいう風になれますか。受講の時はできたんだけれども、やっぱり私が帰った後ですね、お尻を上げるようにして、ただ言葉で言っても足を引っ張ってしまったら大変だし、それを布を使ってこういう風にねっていうのをやっぱり動画でお伝えしたりとか、受講されたママやパパが画像を送ってくれると、そこにちょっとこう添削を入れられるので、そんな感じでもやってますが、まあ毎月とか定期的に来てくれてる方はまだ少しずつそれでほぐれていくかな、変なこの焦りっていうのはなくなるかなとも思います。で、まあそれでもね、私とそのつながったことをきっかけに、情報を得る場所とか、あと相談ができる場所が広がっていくっていうのはすごく嬉しいし、ママの表情が変わっていったりとか、子供も少しずつこう穏やかになって、ママの手も慣れてくるので、穏やかになるスピードがどんどん早まってきてとかっていうね、やつもこう見れるので、すごくいいなと思ってます。で、私だけではこと足りない場合も結構あります。っていうのはやっぱり医療従事者じゃないとこれ以上は踏み込めないよとかっていうところとか、あとはトコちゃんベルトの指導とかでも、以前もいたんですけれども、子宮頸がんを昔、妊娠する前に子宮頸がんを患って、その子宮頸部の手術をしてます。で、それで妊娠を今度はしたんですけれども、トコちゃんベルトっていうのをその産院で聞いて、で検索したらヒットしたんで、電話をしましたっていうママがいたんですけれども、そこで私は医療従事者じゃないので、そのケアがちょっとできなかったから、ちょっと待ってくださいねって、今の助産師さんでそのケアができる人につなぎますからっていうご紹介をして、難なくそちらでやってもらえたっていうのもあったりするんですね。だからあとは子供のケアにしても、おひな巻きとかあってもすごくこうねじれがひどい子だったりとか、っていうのはやっぱり私にはできる範囲が決まっているので、助産師さんとか作業療法士の先生とか、あと大元の講師の先生に相談したりとかで、連携を取ってもらうってことをしています。だから私のできる範囲のことは全てやるけれども、そこはねできないことはできますとか言ったりしないので、安心して連絡をまずしてきてください。で、あとはそうだな、生まれて間もなく、だいたい生後1ヶ月なるかならないかぐらいで最近連絡をくれるママが多いのですごく助かっているんですけれども、まあ、その子とかもある男の子がいて、約1年間もう携わってきてて、今後も携わっていくんですけれども、この間1歳になったばかりの子がいます。そうすると今度歩くっていうね、次のステップに上がっていくときに、まんまるケアで1年間ママが頑張って育ててきて、体の基礎の基礎がちゃんとできているところまで来ました。だけどこの後歩くに関して、裸足で歩けても靴を履かなきゃいけなくなる。その時の靴選びができなかったら体が崩れてしまうんじゃないかって、もったいないわっていうことで相談がありました。で、そういった時も私のまんまるの講師でもあり、シューフィッターさんをやってる講師がいるので、そちらとつないで、受講されてきたとかっていう話もあります。で、ママからすぐメールが来て、行けてよかったです、あの先生とお会いできてよかったです、やっぱり知らないことがたくさんあったし、目から鱗なことがたくさんあったので、これからもまた相談したいと思いますとかってね、嬉しいお言葉をいただきました。だからあとはそうだな、最近多いのが、赤ちゃんのうなり声って聞いたことありますかね。なかなかやっぱりないかな。新生児でも多いんですよ。特に新生児が多いのかな。生後やっぱり1ヶ月とか2ヶ月の赤ちゃんで、5、6ヶ月でうちに来てくれても、なんかうなってたんですこの子みたいな感じ で、ママたちもなんだろうなんだろうって検索しても出てこないしってことで、でそれで私のそのトコちゃんベルトを考案してくれてた、 と考案してくれた大本の先生に、あのうなりで悩んでるママが本当に最近多いんですけどって連絡したんですね。で見解を聞いたところ、あ、多分あのママのお腹の中にいた時、だから要は胎児の時にの後頭骨から背骨にかけてのねじれとか歪みが生じている可能性が高いですよと。でそのケアっていうのは本当にできる人は限られているので、変に首とか触ってると怖いじゃないですか。大人でもケアって怖いので、だからママが来れるんであれば、ちょっと紹介してもらっていいかなっていうから、すぐに連絡をしました。で私先ほどから横のつながりっていう感じで紹介しますって言ってますけど、紹介したからって絶対受けなきゃとかっていうあれはないです。決めるのはママやご家族が決めてくれればいいので、ただ、プロは ここにもいるよって、こういう形のプロもいるし、これができる人はここにいるよっていうご案内っていうところでね、つながりを広めていければいいかなと思ってます。でそのママも予約が取れたって言ってたかな、だから来月行くとか言ってたんで、あ、よかったなと思ってますけど、はい。なので命をサポートするっていうのはやはりその、私もそうですけど、連携とか信頼の上に成り立っているものだと思ってます。で私もそこで一つ一つお会いするたびに、先ほども新鮮な時間をいただいてるっていう言ったんですけれども、知識を濃くできる時間だなと思ってるんですね。それはママの言葉一つもそうだし、子供の表情一つもとってもそうです。はい。だからネットで検索をかけてくれて、産前産後の母子に携わるお仕事の方は世の中たくさんいます。でその中で、うちとねご縁をもらったご家族に対して、その時々の精一杯を出し、で向き合って、でそのご家族からいろいろ学びをもらってる、なんてね贅沢な時間を過ごせてるんだろうっていうのが、そのスケジュールをこう見た時に、見返した時に、この半年間本当に、濃かったなと、幸せを感じたところです。はい。でね、先日、私にはやっぱり私の講師っていうのたくさんいるわけで、この方ともまたゆっくりお話ししたいな、この方からまたちょっと学びをもらいたいなって思ってても、なかなか皆さん忙しくてお会いできなかったりするんですね。あとニアミスだったりとかして、あ、その時都内にいたのにみたいな。でそういう、講師同士のその受講とかもあったりとかして、でお食事しながらちょっとお話もできて、でその中で、私こういう感じで活動してるけど、なかなかまだまだこうマンツーマンが多くてなんて話をしたら、あ、じゃあ私のやってるやり方ちょっと伝授するよなんてことでね、新たに一つ形をね、作ろうと思って、今スタートの準備をしております。言ってみればサークルみたいなものかな、作っちゃおうかなと思って、今ネット社会なので、直接お会いが難しい方とか、リピートをしたいけどなかなかタイミング合わないとかっていう方のためにも、これはいいかなと思って、ちょっと今ね準備をしております。結構 iPhone 使うのも慣れてきたので準備段階ですが、ちょっと後半にねそのお知らせをするので、お楽しみに待っててください。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということで、私は今拠点を埼玉県に置いていますが、お呼びがかかればどこへでも出張に行っています。そうすると受講自体は、マンツーマンの良さはありつつも、今度デメリットとして再受講をね、ママが考えてくれた時に、私とのスケジュールがなかなか合わなかったりとか、あとは今回ここであれするよ、ここであれするよとかって最寄りのところを言っても、赤ちゃんを連れて移動できるママっていうのもね限られてるんですよね。 だからそういうのを踏まえて、先ほど言ったサークルっぽいのを作ってみようともう決めました。準備進めてますってのをさっき言いましたよね。でどんなものかっていうと、LINE のような感覚で会員さんだけが見れる、でお悩みの相談もできる、で私がやってる講座の内容も見れる、ゆくゆくはママたちもね、なんかそのトークをやってるところとかも流したいなとか思ってるんですけれども、そんなのを作ってます。一応名前がユフラママサロンにしてみました。はい、で会員さんになれる条件をちょっと作ってるんですけれども、それはユフラスマイルベビーの、まんまる抱っこ講座、それからトコちゃんベルト指導を受講した方に限らせてもらってます。でまあこれを作ることによって直接受講ができなくても、でまた遠くに住んでいてもつながれるってことが最大のメリットかな。で、まあ、将来的には私もやっぱり九州地方とかでも広めていきたいので、この基盤を作っていきたいなと思ってます。はい、上半期というかここまでの数年間でいろんな方とね携われたことに感謝をしつつ、またこの下半期ですね、ここから始まる半年間とかまた深めていけるように、時間を楽しみにしております。皆様とのお会いも楽しみにしてますので、よろしくお願いします。